急にこう催したりしてトイレを探すという、まあ、そんなシーンっていうのは、まあ、時々あるかなと思いますが、この間水前寺のサニーという食料品を扱っているスーパーがあるんですけど、そこにこう昼間買い物に行きまして、で中に入った途端に急になんかこうお腹がこう、あこれは、うん、大きいのが出そうだな、うわ押してきた、あ急に来たぞこれは、おーっとなって、これで慌てて中のトイレに行ったわけですよ。でサニーというのは熊本の地震で店舗が古い店舗だったんですよ、壊れちゃいまして、それで一から建て直した非常に新しい店舗で、トイレも新しくて綺麗なんですよ。だから安心して入れるんですけども、で私どちらかというと大きなやつを出するときは多目的トイレってありますよね、体の不自由な人なんかが入ったりする、でそっちの方が落ち着いてできるもんですから、そっちを選ぶんですが、近づいてみたら何すか、空きっていうのとね、入ってますってやつがこう青と赤でこうずれるじゃないですか、スライド、あれが赤になってますよ、入ってるじゃんと。でもそれ待ってるような余裕がなくて、普通の男子トイレの中に入りまして、それで台の方を見たら扉が1個しかないですよ。そこも入ってるわけですよ。うわーとか思って、でしかもとりあえずはこう圧力を下げるために小だけでも出しておこうと言って、まず小の方をいたしまして、でそしたらなんか外の方でどうやらその多目的トイレの扉が開いたような、なんかそんな音が聞こえたんで、開いたなと思ってこう行ったら、ちょうどなんかじいさんが出てきて、こう、まあ、出てきたとこだったんですよ。あこのじいさんの後が嫌だなとか思いながらも、まあしょうがない、もう背に腹に帰らない、入ろうと思って、でこう扉、スライド扉を開けまして中に入ってですね、それでこう洋式便器のこう蓋を開けたわけです。蓋を開けてびっくり玉手箱。何が起きていたかというと、もうあとわずか1センチぐらいで溢れる状況、何かが詰まりそこに水を流し流れず溜まったまんま、その状況に遭遇する榎田新右衛門、本当に困った状況であったわけですが、この話はちょっと間を置きますが、TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 九州ステーション新鍋スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
平尾弥こと
ピリッと上田です。
こういうこととあるでしょ、なんか契約じゃないですか。
いや、ないない
ですね。蓋を開けたらもうたっぷりたっぷりそこにこう漂ってるからです。
だいたい蓋、私閉まってるとこ行かないです。
いやいや、そんなことは聞いてません。閉まってたんだからしょうがないじゃないですか。閉まってたんだから、俺が閉めたんじゃないし、はい、多分ね、そのじいさんがしたんでしょう、トイレね。で、なんかしないけど、どういうものを流したかは私も分かりませんが、うん、詰まってるわけですよ。
前の人が詰め
た。いや、そこも分かりません。ただ、その、じいさんは、ひょっとしたらじいさんはただの、二次被害の人だったかもしれませんよ。うん、でも、一度は蓋を開けたはずです。うん、開けて閉めたのかもしれない。うん、あるいは、直接犯行に及んだ犯人かもしれない。うんうん、で、ともかく私は全くの本当、善意の第三者ですから、こう、蓋を開けました。とか思って。で、もう、で、そこで俺、葛藤があるわけよ。うん、水を流すべきか。で、もうさらに出したら、
ね、
溢れるんじゃないか、って思ったんですよ。
危険。何もしない方がいいと思う。
で、俺ね、壁にね、人を呼ぶっていうのがあるんですよ。多目的トイレには、なんか気分の悪くなってきて、うん。
助けてくれ
って。で、これ、今この状況で呼ぶべきなのか、うん、どうしていいのか、ちょっとこう、葛藤があって、うん、で、こう、紐のところまで手を伸ばしたわけよね、うん。で、ふっとこう、体をずらしたら、センサーがあるじゃないですか。 水を流す。
ああ触れちゃったわけだ。
そういうこと
で、じゃあ、まあ、流れちゃったんだ。
そしたらこうみるみるうちに
ボコボコボコボコって上にまた上がってきたでしょ。
上がってくるんです。こう表現は良くないですよ。堤防を越える津波のようにですね、う
ん、溢れてきた、
溢れてきた感じですよ。もう俺はもうどうしようもないわけですよ。絶対絶命のピンチですこれ。でもこれはもうとりあえずもうあのお店の人に通報するしかないと思って、それで扉を開けました。外に出ようと思って扉を開けたら、そういう時に限って待ってるやつが嫌がる。
犯人になる。
若いサラリーマンの兄ちゃんが待ってるわけですよ。そこで私冷たかったですね。非常事態ですからこれは、うん、サービス要員じゃない、私保安要員の顔で使いませんよ、うん、溢れてますよっつって俺じゃないですよっつってそれでこうすごい慌てた状態で出てって、うん、外にあのベテランの店員さんがおばさんがいらっしゃったんで、あのそんなカクカクシカシカでこういう状況なんで、あの 私のせいじゃないんですよ。
その中にはもう便も小も何にもかもあったんですか。
便はありました。
あ、便はあった。じゃあ小もあ
ります、ね、妖怪人間便はそこにいました。
あ、
便というかあのなんか繊維状にもうこなれたものとかいろんなものがこう、
まあ、そりゃそうでしょうね。液体状にずっと使ってるわけですからね。
でもともかく大変な状況で、もう思い切り引っ込みました。
あれどうして最後の人って見らないんですかね、最後まで流れてるところまで。
てかさ、その主犯格のやつはさ、自分のものだったら自分で何とかしろよって思うんだけどな。それ他人のは嫌だぜ俺だって。まあまあ、まあそんな俺も憤らなくてもいいんですけども、まあ、まあちょっとね、もう、あの、非常に腹の立つ。
お里が知れてる
みたいな。ああ、全くだ、本当に。もう一歩間違え、俺が犯人だよ。濡れ衣もいいとこだものだって。お奉行様。お奉行様、私やってないんだよ。やってないんですよって言わなきゃいけないという。
もう。あれ、見らない人見らないですもんね。最後自分がした後、流した後まで。
やっぱさ、自分の体内から出たものでしょ、慈しみ。うん、やっぱこれからね、死に尿処理場にまで流れていく、ね、その道すがら頑張れよっていう声をかけて送り出してやりたいですよね。
みんな流してから見ますよね。
私は流れていくとこ見ますよ、
ちゃんとね、最後までね、綺麗に流れてるかなっていうところで見ますよね。
ダンダンダンタタタタタンタンタンタンタンタンパラララランタンタンタンタンってこうゴーッてパララって感じでこうパララパパパパーンじゃーんじゃーん、こう思わず敬礼をしたくなりますよね。パワラララワッタン、あれがあのほら新幹線とか飛行機のやつだとちょっと違ってくるじゃない、うんうん、
新幹線とか
新幹線ですよ、
そうでしょ、
こうあのそこにまずこんもりといるじゃん、うん、ね、でそこにこうあのやっぱりこうセンサーでやると、うん、シュッととかしてこう水がちょってこうなんかちょっとだけ出て、でその後こうだんだんこう期待が高まってくるじゃないですか。来るぞ来るぞ来るぞっていう時にコッてあのコッて入るあのあれ
がね、
あれがね、あれが心地よい息ですね。乗っけから下ネタで今日はドストライクな下ネタで始まった QIC であります。
あ、でも男性の方がいいですよね。
何が、
男性の方がまだ礼儀ありそうです。
意味が分からないです。礼儀がありそうって何ですか。
女性の
あれで俺女のトイレって掃除したことあるんだけど汚いよな。
汚いですよ。
あれ何なのあれ。
髪の毛とかもすごい。
女子校と同じ感覚なんじゃないですか。
すごいっすよ。
あれあのてめえの下のあの処理とかできないのかね女は。すごいよ、なんか今ジェンダー的な問題のあるトークをやってる気がするんだけど。
入ったことないから何にも分からない。そうです
よ。自分の飛び跳ねたものとか最後見て拭いていけやと。
全くだってな。やっぱあれだ、あの狙いが定まらないのかしら、あれは。あれはっていう。すいません、もうやめましょう、これ。兵庫県神戸市からいただきました。34歳販売業、ラジオネーム天鉄。
ありがとうございます。
えのき田さんの鉄板話の中に流しそうめんが2つほどあったかと思います。これは自分のために贈答用、ちなみにお中元でしたけれど、そうめん太郎を買って送ったという話と、小学校1年生の時に近くのショッピングセンターのイベントでやっていた流しそうめんを1回10円っていう値段でどんだけでも食えるというのをいいことに、大人でもびっくりするほどに食ったという、もうやめなさいとまで言われたという、その話とかだと思いますけども、流しそうめんについて語らせたら日本でも指折りと思いますので、次の商品の 感想を聞かせてください。これは、今度3月28日に発売されるタカラトミーから発売される、うん、ビッグストリームそうめんスライダーギャラクシー。
あ、なんか聞いたことあるな。
これね、まあ、水圧でそうめんがうわって上まで上がっていくんですよ。引力に反して、重力に反してね、でこう上から下ってくるという体のやつで、1個1万円ぐらいするんですよ。でこれ の、 CM の動画が YouTube にアップされてるそうなんですけど、この CM を見て、天鉄氏はこの CM を気に入ってしまい、ずっとリピートで見てたということです。で、このビッグストリームそうめんスライダーギャラクシーは、うん、実在する NPO 法人、日本火星協会というね、何をしてる団体かはよくわかんないですけど、火星というのは水金地下木土天海冥土の火星でありまして、マタグラの火星とは関係ありません。ということで、そこの NPO が監修しているという摩訶不思議なそうめん流し切ると、まあまあまあ、おもちゃですからね、こういう遊び心があっていいんじゃないですか。ただまあお値段がね、1万円っていささかちょっとどうだろうかって、年に何回使うかね、これね。
でも確かなんか一回売り切ったってこういう話じゃん。
前のやつでしょ。
前のやつ
はね。で今度はまたそのリニューアルして新しいやつですけど、
なんか結構早めに売り切ったとかいう。
でそれのなんか巨大版も作れるわけですよ。全長5メーターぐらいのやつになる。だからまあ話の種にはなると思うんですけど、なんかこう組み立てたり洗ったりすることを考えると、
めんどくせえな。
ワンシーズンに 1,2 回やるかやらないかっていうことになるんじゃないかという気がする部分の不安感はありますが、私はそうめん流しは、こういう、その、なんすか、水路を下ってくるタイプ。例えば、基本形で言うと、竹を真っ二つに割ったやつを、こう、中の節をね、割って、こう、まあ、高低差でやっていくじゃないですか。あれがまあ、基本形なのは分かってるんですけど、俺、あんまりあれ好きじゃないですよ。なんかこう上の人がこうね、今から流しますよっつって、みんな一斉に箸をこう突っ込んどいて、引っかかったのを食うみたいな感じでしょ。で、あれ確実に自分がいる立ち位置によって、その、なんですかね、得する損するがはっきりしてしまうじゃないですか。だから、なんかあれよりは、よく
ぐるぐる回
って、そうそう、道の駅とかに時々あったりするじゃないですか。近くに名水百選とかあるような、そういう湧き水の綺麗なやつが出てくるようなところにあるやつで、こう、ぐるぐる回ってる、真ん中がビーチパラソルかなんかあって、で、それをこう家族が囲んで、真ん中にザルで、そうめんを、そうめん何、4人前で一家族分、ですとかつって、で、とってもお得な、サラダがついて、1500円とかなんかね、なんかそうお得でも、そうめんの原価考えたら嘘みたいな、ものすごい利益率なんだけど、で、まあ、それで、俺そっちの方がでも好きなのよ。だから、その、食べ過ぎのそうめんの時ね、小学校1年生の時のやつは、まさしくそれで。だから、それがどちらかというと好きで、だから、そうめん太郎が好きだったのは、それの家庭版でしょ、ぐるぐる回るだけで。まあ、あれ一応、楕円形でしたけどね。で、やっぱり一番、私がやっぱり気になるのは、やはり鹿児島の、その、業務用のそうめん流し器を製造している、全国のシェア8割というね、製造メーカーがあるわけですけども、これがなんとですね、3月16日に7なんと工場が燃えてしまいました。
マジか、もうどうすんだ8割、
もうこれがね、大変ですよ。
あ、やばい、シーズン始まるぞ。
もう始まる。
やばいな、どうすんだこれ。
特に何だっけ、鹿児島の東泉町だっけな、あそこは、鶴丸さんという会社なんですけど、そこの、そうめん流しを一手に使ってるところで、毎回50台ぐらい用意してるらしいんですよね。それで、やっぱりその調子が悪くなったりしたら、その鶴丸さんのところのメンテで頼んでるらしいですよ。で、その部品とかまで多分燃えちゃってるはずだから、工場全焼だからね。で、ほら、で、そのそうめん流し器が基本プラスチックだから、よく燃えるらしくて、で、燃えちゃったらしいんだけど、それで、すぐ隣が学校で、高校かなんかあるんですよ。中学だか高校だか。で、あと病院だかあって、みんななんか騒然としたらしいですよ。なんかそこ、あそこが燃えてるって。 それで、まあ、その社長さんはその今もうそれどころじゃなくて今会社をどうするかっていう、整理するか立て直すかっていうことで大変な今その瀬戸際だけれど、まあ、期待されてる以上は頑張らなきゃなみたいなことは語ってらっしゃるようですけどね、ですからその業務用そうめん流し機の今大ピンチであるということを一言皆様にお伝えしておかなければ なりますまい、大変なことですよね。木田彦さんはどうですか、そうめん流しは好きですか。いやてかそうめん食いますかあなた。
いや食い食べますよ夏。
お
夏の昼はよく。
夏の昼は、
はい、
お何をつけて。
え麺つゆ。
あ麺つゆは、
はい、
あの薬味はつけないんですか。
薬味生姜。
生姜を、
はい、ネギ。
ネギ、
はい、ですかね。
やっぱあのチェリーかなんか乗せますか。
あ乗せない乗せない乗せない。
チェリーとか缶詰のみかんとかがなぜか乗ってるのがありますけどね。いらねえなと思うんだけど。
大体あそうか。そうか。麺も変わってきたもんな。
麺も変わってきた。
いや前はイボの糸だったんですよ。
ええ、イボの糸じゃなくてイボの糸ね。
はい。ええ、なんか違うところに変わったんだよな。何だったか。
違うところに変わった。
はい。メーカーちょっと忘れた
んです。すごいね。なんかあなた大口の目のなんかあのユーザーのような言い方するね。いやなんか最近ちょっと仕入れ先変えたんだよねみたいな感じで。
いやそうなん
です
よ。
ええ、うん。そうめんなんて いろんなとこが作ってくからね。だって
やっぱ違うじゃないですか麺によって。
その違う、まあ値段とかによって違いますよ。
やっぱ美味しい麺は美味しいっすよ。
違うそれはそう美味しいから美味しいだろ、
うんうん、
でも別にまずいそうめんってそうはないよ。
いやですね、でもそれを食べつけてるとやっぱなんかね違和感。
いやいちいちうるさい人だ ねそうめんそうめんごときに
そうめんごときって言いましたよ皆さん。
もうそうめんごときだよあんなもの。
かわいそうそうめん屋さん。
そうめんだろだってあんなもうすぐに伸びやがって。
乳麺もうまいですよね。乳麺ね。
いやそうかな。
乳麺うまいです。
乳麺嫌いじゃないけどなんか食った気がしないな。なんか上田君どうですか、そうめん食いますか。
食べますよ。
ああそうめんは食う。
食べます
よ。
めんつゆだろ。
めんつゆ。
やっぱりそうめんをたくさん食べて大きくなったがいいと思うよ。これちょっと痩せすぎだからね。
痩せすぎ。
腹出てきたんですよ。
腹が出てきた。それ栄養失調だよ多分。水が溜まってんじゃないかな。それはあのもう今すぐあのねあの上田君を助けましょうって言ってね、つなぐよ子にとかってそういうね、いやまあ。まあでもどうですかね、そうめんね、どうぞ皆さんあの夏場、
でもこの何でしたっけ、
お召し上がりいただきて、
え
ビットストリームそうめんスライダー
ギャラクシー
あ
やっぱすごいと思いますよ。
ちょっと聞いたよ、すごいと思う。
いやすごいあの映像の作りとか、
ああ
なんかアメリカ版みたいな感じ。
アメリカ版、
うん、アメリカ版すごいよ、見てすごい
というね、YouTube でご覧ください。
うんうん、
まあ、ちょっとねラップ調に作られてます。
ここまでよう金かけた。
宝トミーだ。あんた金持ってるもんだって。鶴丸じゃないもんだって。
一流企業だもん。
でもこれ普通にあの普通に流れてます？
いや普通に流れてるテレビでってこと？
そう
テレビはまだだって発売してないからまだ。
あ流して
ほしい、ね。これ今予約受付中だからね。
流してほしいっすね。
多分夏場とか流れるんじゃない？まあ田舎こちら熊本では流れるかどうかしら。でもおもちゃのね CM は結構あの、うん、アニメの間とかに流れるから、どうでしょうかね、うん、続きまして東京都中野区36歳会社員ラジオネーム苦しい、
ありがとうございます。
透明なコーラ、透明なミルクティーありますね、うん、透明なヨーグルト風味のドリンク、
うん、
などなどいろんな透明食品、透明飲料が登場しています、
うん、
なんと今回は透明醤油が登場。これまでにも色の薄い醤油はありましたが、完全に透明というのは初めてかもしれません。これからもいろんな透明食品が誕生しそうな気がしますが、需要があるかどうかは不透明です。ということでいただきました。熊本市にあります調味料加工食品販売の老舗奮闘台御用。知らなかったです。奮闘台は奮闘台だと思ってましたけど、今奮闘台御用という名前、
ね、
5つの葉っぱというのがついてますね。奮闘台御用、
ね、
福岡の御用という会社となんか合併したらしいですね。で創業150周年を記念して透明醤油を開発、全国販売を始めました、 醤油は黒いという常識を翻し、無色透明であるこの画期的な製品になっていると、うん、で奮闘大御用によりますと透明な醤油というのは全国で初めてだというふうに言ってると、うんうん、で和食だけではなく西洋料理など幅広い料理への提案をしているそうで、大豆や小麦を使い通常と同じ工程で本醸造の醤油を作った後、うん、この奮闘大御用 独自の製法で、分離精製をしまして、うん、調合をし、透明化を実現、うん、約1年半かけて開発したそうです。1本 100ml 入り税別500円、今手元にございます。
あ、そんなちっちゃいのか、
ちょっとね、
まあ、化粧水みたいですね。化粧水みたいな
本当あのなんかね、うん、名色アストリンゼンって感じですよね。わかんないですか。で透明醤油でちょっとなんかこう切り子の模様みたいなね、こうあの、うん、プリントがされてるんですけど、確かに中身はもう全く透明の液体です、うん、まあ味わってみますと、うん、まあそのアミノ酸のそのうまみっていうやつがドバッとこう口の中に広がり、うん、で当然醤油ですから塩気もあるわけです、うん、ただその醤油独特の香りっていうのはちょっと弱いですね、うんうん、でおそらくその精製する過程で、
うん、やっぱ飛んでいくんですね。
なんかちょっと、うん、醤油って言われるとちょっと醤油ではない、全くなんか新しい、そのどちらかというと白だしに近いような、なんか、だからこれ何に使おうかなと思って、透明だから、まあ、例えばほらその今西洋料理って書いてありましたけど、ドレッシングとか あの素材として使えば色がつかないから、あのそういうのはありかなとは思ったんですけど、
なんかそっちがその色付きがないっていうのがメインの方なのかなっていう感じはしますね。
だから木原さんなんか見たんでしょ、なんか団子かなんか、
ああ見たらしいで、なんか使ってた、
これを使ってたの、
使ってましたね、これを使って茶色くなかったですね。
普通みたらし団子はね、砂糖醤油
の白いまんまだったでしょ、団子が。
じゃあ丸み白みたらし団子ができます。
そうです、ね、
はい、
スケルトン、
ね、スケルトン。スケルトン、まあ団子自体はスケルトンじゃないですよね。クリアなソースが、
タレが
、はあ、もしそれはティアスがやり始めたらどうしますか。
いや、
やらないと思うけど、コストがかかると思うよ、はい、
だって
普通の醤油より全然高い
の。普通の醤油にだから何らしかしてるから透明になるわけでしょ。
まあ、決して別にあの醤油にあのハイターをあの放り込んだとかそういうことではないと思います
けど、だから本来の醤油の味ではないわけですね。
ちょっと違うね、うん、
だから別調味料ってことでしょ。
別に まずいってわけじゃないけど、
別調味料ですよね、ほとんど、
うん、だからまあ、あのこれを元にいろいろ広げようはあると思う、うん、だからただしそのやっぱりコストだな、やっぱあの俺はこれはすごいもともと醤油というのを割と研究してるというか好きで、うん、いろんなところの醤油をこうあのデータを取ってるもんだから、これはあのたまたまあのお店で見かけて、やっぱあのこれは研究素材として買っとくべきだと思ったんで買ったんですけど、うん、で
だって刺身に透明ってね、
うん、いや俺はやってみたよ、うん、やってみた。
わさびとその透明ってちょっと、ね、
不思議な感じではあった。でもね、あのちゃんと食べられるんですよ。うん、ああで、
だってかば焼きとかもね、
まあ
白透明だよね。
うん、白焼きになっちゃう。白焼きに使える。これは。
ああ、そう。
白焼きに。
色が掴んでいいやつとつけなきゃいけないやつで分けるしかないよね。
だから白焼きに醤油かけてるでしょ。ね、あのうなぎの白焼きってあれ何にもただつけてないんじゃなくて、あれ日本酒をあのつけて焼くんですけど、で最後にちょっとお好みで塩振ったり醤油かけたりして、であのわさびで食うじゃないですか、うん、でこれだと色つかないから、うん、面白いかなっていう気はするけど、
まあ、でも魚の煮つけとか、
まあ、
ダメでしょ、
まあ、どちらかという
と地形はダメだ、ね、
アクアパッツァみたいな感じ、
ね、ダメでしょ、ね、
アクアパッツァにいいかもしれないこれ、アクアパッツァに、う
ん、で卵ご飯もダメでしょ、
卵、いややってみればいいじゃん、だってい
や卵ご飯にやっぱあの醤油色を入れないと、あの
いや
あのね、あの色は
かも、うちの卵かけご飯は透明醤油を使ってるのでとってもイエローっていう。まあね、まあ、まあまあ、あの、まあね、どうぞ、お試しください。
え、
決してあの、へ、そのなんか、変な商品ですけど、はい、あの、ダメな商品ではないです。
まあ、
続いて、千葉県からいただきました、81歳、 ラジオ老年千葉のご隠居が
ありがとうございます。
またしても平上優子が、はい、わけわからんことを言ったので、はい、もうきちんと、もう本当に
すいませんね、
もう親切丁寧説明文を書いていただきました。本当に申し訳ありません。
本当にもう本当
先週のトークで、
でも知らない人多いと思う。
キリンビールが三菱グループであるという話に異常に食いついた割にはなんか わけわからない比喩を展開していた平上優子でありましたが、その解説です。三菱グループが話題に出ましたので、うん、三菱ケミカルの OB、 三菱ケミカルの OB なんだよ。
すげえな、ええとこだ、ええとこだな、おい。
千葉の御前は。
おすげ
え。ご紹介しましょう、この三菱グループの話をね。うん、三菱グループは、金曜会、フライデー、金曜会、28社、うん、ね。FMC はあの月曜クラブというふうに言っておりますけど、もともとあのこの金曜会とか、あの田中派の木曜クラブとか、そこら辺があの名前のルーツになっております。本当です。でこの金曜会28社を中心におよそ300社ですよ。300社のグループで、で三菱という名前がついていない、AGC ね、元朝日ガラスね、最近あのやたらと
CM、 あのコーヒーを思い出しました今。
ああ、それ F です。
あ、AGF か。
それは味の素ゼネラルフーズですから全然違いますね。
AGF か。
F です。他に AGC ってありますよね。オートゲインコントロールってありますよ。あのそれは別の話。キリンね、キリンビールのキリン。あと JTXG、 これあの石油各社の連合会社ですね。あと東京海上日動ね、海上、東京日え東京海上日動火災海上保険、うん、
長い
合併してめんどくさくなった
もうね、うん、東京海上日動でいうだけでももうね、そしてあとは、まあ、あのカメラメーカーおなじみ光学、日本光学ニコン、うん、あと日本郵船ね、などこの6社の金曜会の会社です。金曜会は毎週金曜日に開かれる三菱の社長の会で、だから社長が来るわけですよ。出席できるのは社長のみ、会長や副社長、あるいはその代理出席っていうのも不可で、幹事会社、幹事をやってる会社は三菱重工、三菱 UFJ 銀行、三菱商事のこの3社と決まっております。
まあね。
で出席者も事務局もこれあのね、いろいろ経済を動かす人たちですから、うん、不用意な発言が外に漏れるとやっぱまずいわけです。
まずいね。
ということで不正確な風評が流れないようにこの会議の記録を取ることが禁じられていて、会議の内容はもうあの機密事項、機密になっている。でマスコミにも当然その中身は流れないわけですが、うん、各社の社長のその側近は社長からどうでした今回の会議は何かございましたかっていうことで、まあ、いわゆる側聞ってやつですよね、うん、話を聞くということでその内容のあらましをなんとなく知ることがあって、そこからまあその言われた通りに動くということでしょうね、うん、で私も企画本部部長を企画本部部長だったのという、まあ、社長の腰巾着だった時代に聞きましたが、
重役じゃねえか
よ、すごいね、
重役じゃねえかよ。
おちょっとやっぱり一目も二目もちょっとお金はならんぞこれ。
幹部だな。
ん、私が在職時代は昼食はカレーライスと決まっていましたと。おでカレーライスを食べながらの雑談が多く、うん、スポーツ団体などから寄付金の依頼があった際などに、うんうん、各社への割り当てとかが話し合われていたようです、うん、あとはグループ各社が例えば三菱というブランド名を冠する、うん、三菱なんとかっていうような会社を、うんうん、子会社を作る際には、うん、この金曜会の承認が必要と聞いておりますと、うんうん、いうね、だとその三菱というその商標の管理、うん、漢字で三菱、うん、あるいはローマ字で書く三菱、うん、これは三菱商事が全世界の分を統括しているということだそうで、あとその三菱グループ統一した理念とかっていうのを書いていただいたんですが、途中からあの残念なことに文字化けしたりして読めない多分ちょっと開業をしていただかなかったところこれ うちのあのサーバーの関係でどっかで会議を入れないと文字分けするので申し訳ございません、ちょっと読めなくなって、でもあのありがとうございました。どうですか木田由子さん、分かりましたか。
うん
頼りないな。
難しいっすよね。
何が
難しいっすよね、やっぱなんかグループ会社って
何が難しい？
なんかいろいろありすぎて系列が。
他の系列は何かありますか？なんか他の系列、
他の系列、
最近ほらなんとかホールディングスっていう会社が増えすぎだよね。なんかさ、そこら辺の田舎のさ、なんか居酒屋 2,3 軒やってるような会社がさ、なんとかホールディングスとかあの名付けやがって、なんだそれって、本当にお前株持ち株会社で株扱ってんのかそれって言いたくなるようなところとかもあるじゃないですか。で、かたやこうね、大きなところで例えば阪急阪神ホールディングスとかね、ね、なんかそういうやつとかも含めてですよ、どうですか平岡さん、なんかこう気になるグループ、昔の財閥系って分かるよね。財閥、
気になるグループ、
財閥
財閥、
財閥、
昔の財閥、
うん、財閥
なんですかね。
財閥
財閥
財閥、
うん、
財閥、
はい、
分かんないです。
ああ、まあ、じゃあちょっと来週までに調べておいてください。ね、まあ、ともかくこういう三菱のね、ちなみに何度も申し上げておりますけども、三菱サイダーと三菱鉛筆は何の関係もございません、三菱鉛筆はなんかそのこの三菱グループとは関係ない会社、で三菱サイダーというのは熊本県にある購入者というローカルな飲料メーカーが独自に販売していたサイダーで、現在はもう終売になってると聞いております、ちょっと前までありましたけどね、という
この三菱の美子ですよ、
美子
使わないですよね、
はい、
だから私三菱のこの字を見て、はい、あ、これ美子って読むんだってずっと子供から思ったんですよ。
菱ですよ、菱、
菱形の菱、
菱形の菱です
か、ね、菱形も使わないでしょ
使わないでしょうって言われたって、
普段の言葉に菱形、
じゃあ植木町のひし形とかどうするんですか。
植木町のひし形、
植木町ひし形地区ってあります。
あ、住所で、
はい、
あ、そうなんですね、
ひし形小学校ってありますよ。
そうなんだ、
はい、あと清州天美市とかね、有名なね、ひしの宮知ってるよね。
ひしの宮、
ひしの宮、ひしの宮っていう宮様しかない知らない俺も。ひしの宮、
ひしの宮って何ですか、宮ですか、
木の宮、
知らないです。
ひし、
ひし、
あの忍者がマキビシって知らない
。ああ、マキビシ、マキビシもこのビシ？
マキビシっていうのは、はい、ヒシの実を巻くことです。
へ
え。ヒシの実っていうのはこう沼とかにいるんだけど、うん、こうまあ、植物でそれの実なんだけど、それをこう集めてきて、うん、ね、で湯がいて、うん、皮を剥くと中はそのなんか百合の百合根みたいな、ほっくりした、で美味しいんですよ、うん、お芋みたいな感じで、うん、でそれを食べるわけですわ、普段はね、うん、でそうでない菱の実を乾かしておくと、うん、カチカチに乾いてでとんがってるから、
はい、痛い
っていう、それをこうばらまいて追っ手をこう巻くっていうのが巻き菱で、その菱の実をふかして中のその中のでんぷん質の実をね取り出して、それをまた原料にして作った焼酎が菱娘っていう、菱の実焼酎ってのがあるんですよ。もう結構好きですけど、でそういうのとかあって、その菱だよ元は。でその菱を3個並べたのが三菱だよね、というお分かり、だからそれ三菱を創立させた歴史上の大人物、木田由子さんもよくご存知のね、知ってますよね。あれ、
岩崎でした。何ロー でしたっけ。
うちにバッコン岩崎っていうのが昔いましたけども岩崎何ロ
ー。じゃなかったでしたっけ。
岩崎ウイロ
ー。
何ですかね。
違いましたね。
一郎。
違う。
二郎。三郎。
違う。
四郎。五郎。六郎。
だっけな。ローつきましたよね。
ローつきますね。
ローでしたつきました。
長崎の高台のところにあるおっきな観光ホテル、
なんてですか、
長崎市の稲佐山の中腹あたりにあるおっきな観光ホテル、
何知ってる、
うん、
ああ分かった分かった、思い出した、八太郎だ、八太郎院とかいますもん
ね、八太郎院ありますよ、
八太郎院って言います
ね、岩崎八太郎さんが作ったわけですね、 まあね、バッコン岩崎こと橘幸恵現在のパラダイス幸恵、
らしい、なんか進化していくですね出世王のようになるか出世王なのか分かんないけど、
なんか分かんないですけど、そのね、あの彼女のお父さんは三菱重工だっぺ、だからなかなかな、もうやんごとなきお方かもしれない。
長崎にある何でしたっけ、あれ、ね、重工があるの
なんだ
長崎になかったでしたっけ、なんとか
造船所、
造船所
もちろんそうですよ、
そうですね、
ええ、それが
それか、いやいや、いいです、いいです、
なあなたね、あの私がですよ、
はい、
ね、あのちょっと小説を書こうと思って、その下調べが必要で、どうしてもね、長崎の三菱の造船所の中にある記念館にある資料を見たくて、ね、でそれで行かにはならんと、ね、で誰かその車で運転してくれないかなと思って、最初上田君に頼もうと思ったけど、上田君のあの車だと俺多分腰を痛めるのでそれで木田優子に頼んで、そしたらこう、じゃあ行きましょうってことで、連れてもらったのはいいのに、一緒に同じものを見たのに、何も覚えてないという、本当に あれだけ勉強になるものをこう、いたでしょ、岩崎弥太郎の銅像が。あら、というね、さあ。あ、続いてはお便りじゃなかった、 CM を挟みまして、お便りを続けてまいりましょう。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。